春ナ
ウ。こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
金沢が誇る金箔、
はい、
はい、伝統工芸と言われながらも現代のさまざまな製品や空間に新しい輝きを生み出しています。
はい、
石川県内のですね、金箔製造業の企業さんの中でも、とりわけ伝統的製法を守り続けることと箔の可能性の両立を目指されているのが箔座株式会社さんです。今日のゲストは箔座株式会社代表取締役社長の高岡美奈さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
今日ですね、
はい、
もう私の予習が足りてなくてですね、
はい、
実はあの前々からお会いしてた時に
、ええ、はい、
ぜひ一度工場とかお店とか、
はい、しつこく申しておりました
ちゃんと見学に来てくださいと言われてたんですけど、
はい、
今日まで叶わずで、
はい、そうなんです。
失礼してしまいました。
いや、とんでもないです。あのいつか必ず、
はい、そうですね、
はい、お越しください。
あのできるだけ速やかに終わりますので
ね、はい、でも今日はあの白い T シャツにそのゴールドのちょっとアクセサリーが、は
い、ありがとうございます、
パールのようだけどちょっとゴールドカラーの、は
い、そうですね、はい、あのこれも金箔なんですけど、はいはい、オリジナルの金箔で、
そうなんですね、はい、
プラチナがちょっとあの混ぜてある金箔で、
ちょっと渋めの色合いですよね、
はい、
そうですね、なんていうか、
は
い、キンキンですっていう感じじゃなくて、少し落ち着いた大人の感じっていうか、
はい、ですよね、はい、
この箔があの開発に成功したことが一つ転機になったっていう箔でもあります。
そうなんですね、
はい、
またそのあたりもね、ゆっくり聞かせていただこうと思います、はいはい、
よろしくお願いします。
それでは本日のゲスト高岡美奈さんのプロフィールなどご紹介してまいります。まずは箔座株式会社のご紹介です。会社の所在地は金沢市の森山です。創業は1976年、業務内容は金箔の製造、金箔を使った製品の製造と販売です。そして高岡美奈さん個人のプロフィールです。1971年金沢市のお生まれです。金沢桜ヶ丘高校から玉川大学に進まれました。大学を卒業後はボストンに渡り、アメリカの子どもたちに日本の文化を伝える国際交流活動をなさっていました。帰国後は家業である箔座に入社なさいます。そして東京営業所で3年間業務に当たられました。そして2002年に金沢に戻られ、新店舗の商品開発などに主に携わられ、2017年代表取締役社長になり今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、はい、高岡社長で何代目になる？
あ、私で3代目です。
3代目、
はい、
はい、
あのやっぱり家業を継ぐ前提で、
はい、いらっしゃったんです。はい、あの祖父が、職人だったんです。金箔の職人で、はい、で代々続けてあの行くだろうっていうことはあの子供の時から思ってたんですが、うんうん、あの私含めて3姉妹で、
はい、
私が次女なんですよ、男子がいないので、誰が継ぐかっていう家族会議もあったり
して、家族会議
あったんですよ。もうそれはもうあのなんていうの、思い出したくない感じの空気感ですけど、ちょうど二十歳の時に、
はい、
あのそれが開かれて、で長女が継ぐあのはずだったんですけど、長女はあのコンテンポラリーダンスをやっていて、
はい、
でダンサーになるって言って、もう感動してくれてもいいからって出てっちゃったんですよ、
はい、
で私っていう感じになって、
はい、
でもあの父が箔を愛していたのは分かっていたので、
うん、
それをあの絶やすわけにはいかないって、まあ、直感的に思って、
はい、
で、ま、ちょっと前向きに考えるからって、うん、あの言ったんですよね、
はい、
でそこから、まあ、葛藤もありましたけど、
はい、
あの決断するまでにそんなに時間はかからなかったです、
うんうんうんうん、
あ、そうなんですね。
高岡さんも箔座の家に生まれて、
はい、
そのうちの会社ってこんなだな、はい、みたいな、
うん、
子供の頃から何かそういう思いっていうのは、
もう職人さんがもういつもいつも出入りしていたので、
はい、
でその父であるその今会長ですけど、
うんうん、
ま、なんせ金箔の話しかしない、あの、
そうなんですね、
家族の話ってほんまりした覚えがないという
か、
なので父親というよりもあの金箔の、 あの会社の社長っていう感じでずっといましたね、
はい、
あとは五木ひろしに似てるんですけど、
あ、お父様が、
あのその頃似ていて、
はい、
で歌番組に出てて、
はい、
そしたらあ歌もやってるんだみたいな感じで、
そのぐらい
もう似てて歌手として、うん、あの信じてた時がありました。で金箔屋さんと歌手と大変だなみたいな感じだったあの時期もありました。
そうなんです、ね、本当に
別人だってちゃんと分かるのがいつ頃なんですか、それは。
おそらく中学年ぐらいですかね、
そう結構な年になるまで。
そうです
ね。例えば他のご家族は違うよとかって言わないで、
全然家にいないあの父だったので、うん、出張で金箔を全国に、
はい、
あの売り歩いて、今もそうです、80歳になっても今もそうです、はい、
今も、
はい、あの名古屋とかは自転車に乗って、あの仏壇屋さんなんかに金箔を販売してるんですけど、なのでほとんど出張でいなかったので、あの歌歌ってるのか、あ金箔売ってるのか、あの、まあ、どっちかだろうなあんまり深くみんな考えない。
そうなんですね、はい、なるほど。でもまあそれだけ本当にその箔への愛っておっしゃいましたけど、
そうです、
思いの強さっていうのも子供ながらに感じてらっしゃる、う
ん、ありましたね。なのでその家族会議では、
うん、
あのまあ、それだけがあの私の頭に残って、
うん、
でその後も金箔の売り方とか、
う
ん、あの商品の売り方とか、はい、全く教わったことないんです、
はい、
その金箔の愛情だけを純粋にあの引き継げたので、
うん、
まあ、自由に私の代は私 の, あの時代の金箔の在り方を好きに追求しながら、
はい、
あのビジネスに携われてるっていうのはもう感謝ですね、うん、
はい、
はい、
あの金沢にはやっぱり金箔の、はい、まあ、関連企業さんがいくつもありますけれども、
はい、あります。
白座さんは、
はい、
もう特徴としてはどういう会社になりますか、
はい、あの先ほどあの紹介していただいたあのところにもつながるんですけど、
はい、
あの金箔にはあの2つ製法があって、
はい、
で、伝統的なあの伝統製法の円付け、これはあの手すきの和紙を仕込んでじっくりと作る、昔ながらの作り方、
はい、
でもう一つが現代金箔の断ち切りっていう、
断ち切り、
はい、ものがありまして、でこれは昭和の中頃に、うん、あの生産性をもっとあの考えた箔を作らねばっていうところで開発されたもの で,、
うん、
でそれのシェアでいうとそっちが9割、今は
今現在、はい、そうなんですね、
そうなんです、使われてるんですが、
はい、
こっちの1割 の, その伝統金箔、うん、これをもうどうしてもあの残していきたいっていう思いで、
うん、
製造も販売も、うん、あのやっているっていうことが一番の特徴です、
うんうん、
それとその金箔の材料を、まあ、職人さんと一緒に作るっていうことと、
うん、
その金箔を生かすっていうことで、うん、商品開発をしたり、あのまあどういうふうにこう表現をして、
うん、
あのつなげていけるかっていう、うん、両方してるっていうのがあの一つの特徴かなと思います、
はいはい、その円付け金箔、伝統的な方の円付け金箔と、
はいはい、
現代製法の断ち切り金箔、
はい、
これはやっぱり表情が違ったりとか、うん、何か性質違ったりするものなんですか、
はい、これはの合金率は一緒なんです、
はい、
あの金に通常金箔ってあの銀と銅を少量混ぜて、
はい、
あの伸ばしやすくするんです、
うん、
あの24金のピュアゴールドですとあの伸びにくいんですよね、
うん、
なので銀と銅を混ぜて金箔にするっていうのが通常なんですが、うん、はい、円付けっていうものに関してはじっくりじっくりその金箔を、うん、あの作っていく、
はい、
合金率は一緒なんだけれども作り方が違うっていうところで、はい、じっくり伸ばしていくので、あの、ま、和紙の紙の目が、
はい、
金箔に、
はい、
あのふわっと映るんですよね、
で
その、 あの風合いが大きな面に貼った時に、まあ、感じられるっていうことがあります、う
ん、
で断ち切りの方はあの一気にあの伸ばすっていうことが、うん、あのあるので、
はい、
放射線状にちょっとこう線が出ちゃうっていうことがあるので、
うん、
ちっちゃい面だとわからないんですけど、大きな面だとそこがあの出てしまったりするので、うん、あの重要文化財だったり国宝だったりっていうところに、はい、あのまあ、貼られたり修復されるのは円付け中心に、
うん、
そうなんですね、
はい、使われている
ので、あの金箔1枚と1枚の境目が分かったりするのは、
はい、
あ
それは両方分かるんですけど、うん、あの円付け金箔っていうのが、一枚一枚、うん、あの紙に挟んであるんですけど、はい、あの打った後、うん、その金箔を革板に一枚一枚乗せて、はい、で竹枠でカットして、
竹枠でカットして
、うんうんうん、でそれをあ納品用の紙に挟んでいく。
また挟むんですね、
はい、でその挟む時 の紙が金箔よりも、はい、あの一回り大きいんですね、なのであの縁がついてるってことで円付けっていう名前なんですよ ね。で断ち切りの方は金箔をこう重ねていって、あの一気にこう断ち切るので、まあ、断ち切りって言うんですけど、その違いが、うん、あの、うん、あります。
あ、なるほどね、はい、まあ、そういう意味ではでもそれぞれに合った使い方があるっていうことですかね、
そうなんです、うん、でその縁がついてるのとついてないので、はい、まあ、職人さんが貼るときに貼りやすさとか、コツというか、っていうのはそれぞれには違うんですけど、でもあの両方需要に応じて、使っていってこそ金箔っていうのは残っていくなっていうふうに、あの私どもは思ってるって、なるほど、
歴史的建造物もじゃあ、はい、たくさん、
そうなんです、
されてるんですね、
はい、あの日光東照宮であったりとか、あの中尊寺金色堂だったり、そういうところにあの金箔を、まあ、修復しながらあのお寺、持続しているので、あのそこの金箔に関してはしっかりと納め続けられるように、職人さんの、まあ、技術とともに、あの残していくっていう、使命を持ってやっております。
なんかあんまり金箔にそう2種類の製法があるっていうことも、
そうなんです、
実は知らなかったですし、
はい、
まあ、風合いが違ったりっていうところがあって、やっぱりもともとの歴史的伝統的な製法の方が今の、あの伝統的な建築物だとか、仏壇仏具の中でもやっぱり最高級のものにはっていうのはすごくありますよね、
はい、あの2020年にあのユネスコの文化財にも、あの指定されたので、であのよりその、まあ、認められて、で、しっかりと国宝なんかに使っていけるような、形を作っていけるっていう、あの背景はあるんですけど、でも職人さんの、まあ、あのなり手が本当にいなくて、とっても地味なあの作業ですし、とてもあの技術もいる職人技なので、
どのぐらい今人数職人さんっていらっしゃるんですか。
今は、弊社の場合は弊社でもあの従業員として雇用して技術を守ってるんですけど、その職人も入れて金沢の中で、まあ、10人から、まあ、15人どんどん減ってます、でその平均年齢もあの70を超えているので、
70歳を超えているんですか。
平均年齢が70
歳、はい、なのであの若い方が興味を持って、職人になりたいっていう、あのそういう人たちをどうあの見出して、あの一緒に、金箔を残していこうっていう環境を作れるかっていうところは大きな課題ですね。
高岡社長にとって残すっていうのは、この技法とか素材として残すっていうのはどういう、なんか現代金箔でもいいんじゃないっていう考えの人もいると思うんです、
そうです、あのそちらの方が多いと思います、けどもその昔ながら の知恵がそこに詰まっていますし、その金箔を残していこうっていう、あの気概だったりっていうところが、あの円付けにはものすごく凝縮されているんです、でその思いとともにその金箔 の技術と、まあ、産業としてのあの在り方を残していくっていうところには、やっぱりあのミッション使命が残していきたい、残していかなくちゃっていうところがとても大事なので、あの、ま、何でも便利に、あの効率よくなっていく時代だからこそ、何のためにこの金箔っていうのは作られて残していくために、薄くあのしてっていうところの技術だけではない精神性っていうんですかね、そこもあの一緒に残してあのいかないと、単なるその、工業的なその、材料を否定するわけではないんですけど、あの材料伝統的な、その私たちは伝統材料って言ってるんですけど、
伝統材料、
はい、 伝統材料って言ってるんですけど、うん、その伝統的な材料を残していくっていうことにはなっていかないので、うん、そこはあの大事にしているところです。う
ん、なんかモダンな製品とか空間、はい、現代的なところでも、
はい、
この円付け金箔じゃないとっていうような、はい、そういう先もあったりするんですか。
は
い、
そうですね、あのちょうどの去年、うん、オープンあのされた銀座 の, あのティファニーさんでは、はい、あの本来だったらあの今の現代にオープンするお店なので、はい、現代の金箔でもいいって思うんですけど、うんうんうん、まあ、あのティファニーさんがどうしてもその伝統的な製法をということで支援をしてくださってる関係もあって、円付け金箔 の, あの職人の育成プログラムに支援をしてくださってたんですよ。
はいはい、
でそのティファニーさんですので、ぜひ伝統製法の円付けを使おうということで、うん、今の建物ですけど、はい、それを使っていただいたり、はい、そういうのはあります。
店内のこの装飾みたいな
ところですか。はい、そうなんです。天井の、はい、一つの部分的に使っていただいて、
は
い、でそこにはあの漆を使って、
はい、
伝統的な、まあ、あの加工方法も、
はい、
あの漆を使った加工方法でやりました。
はい、あ、なるほどね。
そのティファニーの銀座本店の、
はい、そうです、
天井と
内装です、
見上げって感じですか。
はい、そうです、
2階の天井、
はい、2階の天井
見に行けばいいんです
ね。そうなんです、
あれが円付け金箔と、
はいはい、あのスタッフの方があの円付け金箔の説明をしてくださるんですよ。
そうなんですね。
はい、とっても
なるほど、そういうストーリーとか精神性みたいなものを、
はい、
採用してもらったんですね。
そうなんです、うん、
なるほど、はい、
高岡美奈さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
今日はゲストに白座株式会社代表取締役社長の高岡美奈さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか原田さん。
はい、あの高岡さんの語り口がとても印象的で、
うん、
まるでこの目の前の大切な金箔が飛ばないようにしているかのように穏やかに、
はい、
そして言葉を選んで丁寧に話される姿から、
うん、
その日本の箔の文化そのものへの敬意とか、
うんうん、
そして何といっても金箔への深い愛情を感じました。
う
ん、三谷さんいかがでしたか。
はい、あのティファニーの銀座本店2階の天井の装飾に白座さんが採用されて、はい、
うん、
まあ、400年の歴史ある円付け金箔を伝統的技法で、それも新しい代替接着剤とかじゃなくて漆を使って貼り付けていく、
はい、
それをティファニーのお店の方が丁寧にまた説明してくださっているとのことでした。
はい、
まあ、やっぱりお店の方もその技法とか素材の違いを知って語りたくなるでしょうし、
うん、
語る価値があるストーリーとか精神性がわずか1万分の1ミリの箔に宿ってるからこそだと思うんですね。
うん、
あの金を叩いている人打ち人打ちが実は金箔と金沢の歴史や伝統や精神を打ち込んでるっていうことなのかなというふうに思いますし、
はい、
あの白座さんがラグジュアリーなブランドに選ばれるのはきっとそういうことで、
うん、
ラグジュアリーさの本質っていうのはちょっとなかなかやすやすと語れませんけれども、
うん、
きっと物としての良さだけではなくてそのものが何を宿しているのかっていうことなんだろうなっていうふうに改めて感じました。うん、ありがとうございました。
は
い、
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。
来週もゲストに白座株式会社代表取締役社長の高岡美奈さんをお迎えしてお送りします。
この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。